まあ今日はですね、私の証というか、まあ神様が導いてこられたということをですね、皆さんに分かち合いたいなと思っています。まあ、ちょうどですね、今週水曜日の祈祷会の時に、なんでその話になったか覚えてないんですけれども、神様のことをですね、どこにいるのとか思ったことはあると誰かが言ったんでしょうかね。ちょっと覚えてないんですけれども、まあそこでですね、私のお話をし始めたんですけども、まあこの場所でも、まあ、今日のこの後の時間もですね、フェリペ先生は英語で自分のこれまでの歩みと証をシェアする日。まあ今日もですね、月曜日でしたかね。月曜日はアメリカではメモリアルデイということで、まあこの国の退役軍人などをですね、こう、なんていうんですかね、思い起こして、私たちのこのアメリカが、立っているところをですね、その人たちに、先人たちに感謝するという日でもあると思うんですね。まあ、ちょうどそれと合わせて私たちも、神様が私たちをどのようにして導かれたかということを考える、時となればなって思うんですね。まあ、この、教会への勧告、エレン・ホワイトはですね、教会への勧告というところの第4編20章でこのような言葉を言っています。我々は主が我々をいかに導かれたかということと、過去に受けた神の教えを忘れさえしなければ、未来に対して少しも恐れる必要はないのである。なぜならばですね、過去に神様がどうやって導かれたかということを振り返ってみると、ある人は、いやー私はそんなにすごい大きな経験してないとか、おっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、必ずですね、よくよく探ってみると、あの時のこれは神様だったんだとか、この時こういう風になったのはもしかして神様がこういう風に働いてたん、私は気づかなかったけども、神様が働いてたんだなということを私たちが気づくからではないかなって思うんです。我々をいかに導かれたということと、過去に受けた主の教えを忘れさえしなければ大丈夫だと。私たち忘れやすいですね。私はよく忘れやすいです。買い物リストをもらっても買い忘れてきて、あれ買ってきたって言われて、ああごめんねって言うんですけれども、すぐ忘れっぽいんですね。今日のミーティング1時にあるよねって僕が言って、10分後にですね、1時ミーティングだったよねって言われて、ああそうだったそうだった、また5分後に言われて、ああそうだったそうだったってですね、すぐ忘れちゃいます。リマインダーをつけとかないとすぐに忘れる、性格なんですけれども、まあ私たち神様がしてくださったことも時々簡単に忘れてしまうことがありますよね。ですからたびたび私たちの自分の人生を振り返って、神様がここでこうしてくださったんだ、あそこでああいうことがあったから今こういう働きを神様することができるようにしてくださったんだ、あそこでこういう痛みを感じたけれども神様はその痛みの中からこういうふうに変えてくださったとか、まあ、いろいろな体験を通して神様が導いてくださっていることを私たちは必ず見ることができます。ですから、まあ、エレン・ホワイトもこのように、少しも恐れることはないです、過去をちょっとでも振り返れば、神様がずっとそこにおられて、一緒に、本当にいるの？神様どこにいるの？と私たちが心の中で叫んでる、あるいは口に出して叫んでたような時にも、神様すぐそこにいたんだということが、私たち見えてくるんだと思うんですね。まあ今日はその中で私自身の、これまでの体験を話したことがあるところもあって、かもしれませんので、お話がもし二度目になる方はすみませんけれども、少し自分の話、自分のこれまでの歩みを話させていただきたいと思っています。私は、日本生まれ日本育ちですね。よく聞かれる質問トップ3がですね、日本にいると いつ日本に来られたんですか？って。いや、日本生まれ育ちです。京都ですって言うと、京都？とか言われるんですけども、丹波の黒豆の有名なんですね、丹波から、丹波生まれ育ちだったんですけれども、トップ2がですね、多分、日本語上手ですね、と。まあ、そら、日本で育って、日本語ずっと喋ってるので、まあ、日本語は話せますと、心の中で思ってるんですけども。で、よくトップ3、もう一つは多分ですね、まあ、お父さんがアメリカ人、それともお母さんがアメリカ人、どっちが日本人、まあ、これよく、ハーフの人が聞かれる質問、ハーフあるあるだと思うんですけども、まあ、私はですね、日本生まれ育ちで、18歳まで日本でずっといました。ですから、私、アメリカ生活の方が、全然短いんですね。アメリカは大学の4年のみで、まあ、そして去年の9月半ばにこちらに引っ越してきましたけれども、それまではずっと日本生活ということになります。まあ、それでも中でもですね、ホームスクールで私は育ちました。まあ、家で勉強する学校に行ってないんですけども、公立の学校やですね。まあ、その中で、英語で、いろいろ勉強して育って、まあ、英語がそこで、父親がアメリカ人ですので、で、どっちなのと皆さん思ってる方は今答えましたね。はい。まあ、この英語と日本語どっちも話しながら育ちました。まあ、高校生の頃、まあ、私の家庭はですね、セブンスアドベンチストのキリスト教の家庭で育ちましたけれども、まあ、高校生の頃に、少し反抗、高校生だったと思うんですけれども、反抗しだしました。親に教えられたこと、教会のこと、もうすごく、まあ、反発してですね、もう嫌だと。やりたいことやりたいと思ったんですけれども、まあ、いろいろあってですね、いろいろありながらの中で、まあ、ネットの配信の講演会をですね、私が、ふとなんか、金曜日の午後に暇だったというか何もすることがなかったのでネット配信のこの、Amazing Facts でしたかねの方の、ブライアン・マクマンっていう人ですねの講演会を聞いたことがきっかけでですね、まあ、私少しずつ神様のこと、まあ、聖書のことをもう少し深く知る自分で、まあ、教えられただけではなくってですね自分で知るようになっていきました。まあ、そして、その頃ですね、進路どうしようかなと、私は、オーボエをその頃、まあ、なんていうんですかね、本命で生きてましたので、プロの演奏家になろうと思っていました。オーケストラなどでですね、演奏家になって、オーボエで生きていきたいなと思ってですね、まあ、京都から奈良まで、まあ、月に1、2回通っていたんですけれども、そんな中で、まあ、初めは音楽家になろうと思ってたんですけど、少しずつですね、まあ、神様の働き何かしたいと、まあ、思うように、なっていきました。で、大学を入る1年前ですね、2007年に、アンドリュース大学、わらわら大学、サザンアドベンチスト大学をですね、見学した時に音楽部も見ましたけれども、進学科も一緒に見学してですね、帰ってきてから、日本に帰ってから、やはり、やっぱ何か神様の言葉を伝える、神様の愛を伝える働きがしたいなと、それに、まあ、召されているように感じていました。ですので、オーボエで生きていくという道はですね、その時やめて、新学科に、サザンアドベンチスト大学のテネシー州にあるんですけれども、新学科に入学することになりました。まあ、将来はメディア伝道とか、私はそういう系好きですので、メディア伝道ですね、や、まあ、青年伝道、何かそういうことをしたいなと思って、新学科を始めましたけれども、まあ、初めはサザン大学ですね、順調でした。でも、これまで学校、独学でほぼまあ、勉強、独学というかですね、自分で、こういろいろ教科書を読んで勉強してたところを学校に入って、そしてまあテストがあって、テストのこうね、ペーパーを出してということに追われる中で、まあ私、かなり疲れてきていました。1年目、2年目とまあまあ、いけたんですけれども、3年目になって、東南アジアのある国に行って学生宣教師をしました。まあ、すごく、山あり谷ありの経験でしたけれども、まあ、最終的には非常に、楽しく、 そして充実したいろんなこの異文化を体験するという、まあ、私たちのこの先進国ではなく発展途上国ですけれども、世界でもかなり貧しい部類に入る、国に行っていたんですけれども、まあ、そこのいろんな素晴らしい経験をすることができましたけれども、大学の3年目また、帰ってきた時に、まあ、ほとんどの友達が卒業していて、そしてまた新しく環境という感じになってですね、そして勉強もうかなり疲れてきているところがあってですね、まあ、何が何だかよくわからない。もう人生に疲れた。もう神様もなんかよくわからない。神様どこにいるの？って思うようになってきました。まあ、大学の3年目、特に4年目は非常に辛い。まあ今から帰り見ればちょっと鬱状態だったのかなと自分で思ったりする感じですけれども、もう何もしたくない。昼夜逆転してですね、現実逃避して、朝まで、まあ、ドラマを見たり、何かやってですね、勉強に、クラスに行って、そして、また夕方まで寝て、夕方起きて、もう昼夜逆転のよくわけのわからない状態になっていました。でも学校、まあ、その時になったらですね、まあ、その神様の働きをしたいという心も少しありながら揺れながらだったので、ある時にはしたいなと思って、ある時には神様、ああ、もう疲れたとか、神様はどこにいるのかなとか、神様は存在しないと思ったことはなかったんですけれども、神様は必ずいるとは思ってたんですけど、なんかもう遠い存在のように感じてしまうようになっていました。まあ、でも学校はせめて終わらして、学位を、まあ、中退というのはさすがに、と思いながら、そうですね、とりあえず終わらせなきゃということで、まあ、進学科から学位も変更せず、とりあえず学位を取るぞということで、まあ、必死にもがいてましたね。まあ、そして4年目、いざじゃあもうすぐ卒業となった時に、じゃあ何をしようかな、適当にそこら辺でバイトをして考えようかなと思う反面ですね、きちんとなんか仕事に就かないと、あ、まずいなと、まあこのですね、心の声がありまして、まあドラマの見過ぎでしょうかね、FBI の捜査官なんかいいなとかですね、まあなんかアホなこと考えてましたけど、アホではないですね、まあ、そのようないろんな空想を考えてましたけども、真剣に考え始めたのはですね、まあ、友達が、日本語も喋れるし、英語も喋れるし、じゃあ、アメリカの国務省ですかね、外務省、アメリカではステイトデパートメント言いますけれども、どっちでしょうかね。で、働いたらどうなのかと、いいんじゃないのというふうに言われて、ああ、確かにそれいいかもな、と思ってですね、まあ、ある先生にそのことを相談しみに来ました。まあ、そういうことに詳しい先生で、進学科の先生ではなくですね、一つのクラスを取って割とこう話とかをさせてもらってる先生だったのですね、ちょっと相談に行って、まあ、この国務省に入るにはどういう学位が必要で、これからマスター取らないで何をしないといけないのかっていう話を聞きに行った時にですね、まあ、いろいろ丁寧に、その女性の先生だったんですけれども、ミンディ先生ですね、いろいろ話してくれました。でも最後にですね、こう聞かれたんです。Joel, did you pray about this? 今でもよく覚えてます。お祈りしたと。Joel, このことをお祈りしたって言われて、もうぐさーっとこう、なったんですね。いや、してないです、みたいな。最近なんか、してないんですよね、みたいな感じで、答えたと思うんですけれども。まあ、しばらくあまり、まあ、お祈りらしいことはあまりしてなかったんですね。まあ、進学のクラスを取って、教会にも行ってる時も、まあまああったんですけれども、でもなんかもう心は、神様よくわかんない。神様どこにいるの？っていう気持ちで、もうお祈りもなんかできなくなってしまっていたんですね。で、まあそれを聞かれた時に、進路のことでもうお祈りなんかとか思ったんですね。で、その次に言われた言葉が今でももう、はっきり覚えてます。I challenge you to pray about it. と言われたんですね。このことをあなたに挑戦しますという感じでしょうかね、日本語で言うと。 まあ、そしてその言葉がもう頭から離れなくって、はあ、チャレンジされた。じゃあしょうがないから、まあ祈ってもどうせきっと答えられないし、祈ってもいいかみたいな気持ちでですね、まあ、とりあえず祈ろうかなみたいなあまり祈りらしい祈りでもなかったと思います。もうほぼですね、もう神様なんか答えられないでしょう。でもまあお祈りチャレンジされたからするよみたいなですねそんなぐらいの気持ちでお祈りしたんですけれども、ほんの数日後でした、そのお祈り、そのチャレンジを聞いてお祈りして、もう何にも考えてなかったんですね。絶対答えられないと思ってたんですけれども、メールをチェックしてるとですね、ほんの1日2日後ぐらいにこうポンとメールが入ってるんです。えっとこう見てみると、まあ、日本のこのセブンスアドベンチスト教団の方からなんですね。え？なんで？と思ってですね、メールを開いてみると、北浦三園区中学校に来て働きませんかという、まあ、オファーをしていただいたんですね。で、私、もうびっくりしました。まあ、ずっと前に履歴書を、もう半年以上、もっと前かもわかりませんけども、ずっと前に履歴書を一応ですね、まあ出していたんですけれども、何も音沙汰もなく、まあ私もすっかり忘れていたんですね。何も考えていなかったところ、お祈りした途端にも祈りがもう答えられちゃったんですね。私が行こうと思っていた道と全く、もう日本には絶対に帰らないともうその時は思ってたんですけれども、絶対しないと思ってた道がですね、パッとお祈りによって開かれたんです。うわあ、どうしようと思って。行きたくない正直思ったんですね。もう、ちょっと待ってください。メールすぐに、一日がどれぐらい経ったか覚えてませんけど、メール返してるんです。ちょっと考えさせてくださいってメールを返しました。一週間時間いただいたのかなと思いますけれども、まあ、非常に悩んで、行きたくないけど、でもお祈りしたら答えられちゃった。これ、答えられたよな。どう考えても答えられたよな。何度も自分に言い聞かせながら、うん、でもこれ答えられたとしか考えられない。これやらなかったらもう僕、教会に来ることあるのかなとか、これ僕のラストチャンスなのかなとか。思いながら、まあ非常に悩んで、でも、これお祈りに応えられたからもう行くしかないと決断してですね、行かせていただきますと、まあ返事をしたんです。でもですね、神様にはですね、わかった、行くけどで、神様、一年だけでも絶対もうやめてアメリカに帰ってくるからと。もう言ってですね、そして親にも、車ちょっと、置いといてね、売らないでねって言ってですね、帰ってくるからっていうことで、まあ日本に渡りました。はじめは非常に戸惑いました。この、中学校で、モニターということで、住み込みでですね、中学生の、まあお兄さん代わりみたいな感じでしょうかね、いろんな世話をするとか、でもその中で一つの私の役割として、朝礼拝、夕礼拝を、で話すという役割があったんです。正直に言うとですね、その時私の、まあ、神様はいると思ってたんですけど、神様もっていう、どこにいるの本当にこうって、なんかまだモヤモヤしてたんですね。ですからこう、神様のことについて教える、神様がみんな愛してるんだよっていう教えるっていうことに非常に抵抗がありながら、でもこれ、まあ、仕事として来てるから、子供たちに朝礼拝の話をしなければいけないということで、まあ、朝礼拝の話をしてました。でも心の中ではまだこう、ね、なかなかこう神様に心向けられないところもあったんですけれども、でもそれをやってるうちにですね、なんだかんだいつの間にか気づくと、自分が話してることで、なんだか自分の心が変わってることに気づいたんですね。自分が子供たちのために話してる話で、自分が変わったと。 神様って不思議だなって思うんですね。嫌だって、そうでもしないと私はなかなか神様に心を向けられなかったのかななんて、後から振り返って思ったりします。まあそんなこんなで、もう一年、それでも帰ると思ってました。一年の終わりに、もう、そろそろどうすると。親からですね、車あるけどさ、と。どうしたいのって言われるんですけれども、いや、どうしようかな。いや、帰りたいな、と思いながら行ってたらですね、ちょうどその頃、まあ今の、結婚した妻の陽子に出会ってですね、まあいろいろ話すようになって、なっていったんですけれども、そしたら、やっぱりもう一年いようかな、と言って、それがまたもう一年いようかなって言って、いつの間にか三年になってました。そして、まあ三年目ぐらいだったと思うんですけど、日本の教団の方からですね、学生で、まあ旧約学を勉強してみませんかという声かけをいただいて、そして、私はそれが、旧約学が一番私好きな、ところで、まあ特にヘブル語などと説教学が一番好きだったんですけど、大学で。まあいろいろ考えてお祈りしながら悩んだ結果、やりたいですと、やらせてくださいということで、まあ私すぐ学生になると思ってたんですけれども、沖縄にまずインターンとして、牧師インターンとして赴任してくださいと言われて、まあ思ってたのとはちょっと違ったんですけど、沖縄に行かせていただくことになりました。初めの夏はですね、沖縄、もう暑くて、夏バテしましたけれども、でも本当に皆さんの心も暖かくて、本当に素晴らしい、ところでしたね。まあ私もともと子供が苦手だと、子供なんか、というふうなところもあったんですけれども、なぜかですね、私2年目から、保育園の園長になってしまいまして、子供といろいろ接する機会が与えられました。初めはですね、まあ、子供たちが、小さい子供たちが朝礼拝を職員向けにすると、トコトコとやってきて、膝に座ってですね、そして、よだれをドバーッとこうつけていって、うわーって私は思ってたんですけれどもですね、まあ、それもですね、神様が経験させてくださって、まあ、子供と接して一緒にね、遊んだりいろいろする機会ができて、また本当に、いろんな経験を沖縄でもさせていただくことができました。まあ、この長い講演会をしませんかと、ちょうど NSD ですね、北アジア太平洋支部の方から、まあ、教団の方に、声かけがあったりしながらのですね、私たちの教会も、講演会をしましょうということで。しかも、長い講演会。まあ、沖縄のその石川教会ではですね、30年間ぐらい3日か4日か、まあ、5日以上の講演会はしてないという話だったんですけど、みんなで、講演会を10日間の講演会やってみましょうっていうことですね。チャレンジしてやってみて、非常に私たちも祝福されましたし、それを通して教会に足を運んでくださるいろんな方もいらっしゃいました。しかもですね、インターンというかまあ、牧会経験3年のうちですね、10日間以上の講演会を、10回以上の講演会を2回させていただく機会も与えて、神様に与えていただきましたし、本当に祝福された時でした。まあ、牧師になってですね、初めて牧師ですから、もう非常に、ドキドキしていました。まあ、訪問に行く時もですね、誰かのお家にですね、初めて訪問、新しく牧師として赴任しましたと、まあ、訪問に行ったりもしましたけれども、本当に内心はもうドキドキ、なんて言ったらいいんだろう。会ったことない人なんだけども、どうしようと思いながらですね、顔にこうってて、新しい牧師ですって言ってですね、まあ、訪問したりですね、本当に、なんて言ったらいいんだろう。聖書研究もそうでした。初めは本当に戸惑いばかりでですね、この内容どうやって教えたら分かりやすいのかなとか、悩みながら、まあ、質問も時には分からない質問されたらどうしようと思いながら、いや、でも大丈夫。分からない質問されても、あ、それいい質問ですね。じゃあ今度勉強しましょうって、いうふうにですね、まあ、言ったらいいんだと。大学で教えられたことをですね、自分の中で考えながら、まあ、聖書研究をやりながら、いろんな経験をさせていただくことでできました。 まあ、そんな中で、私がですね、このマスターを取るために、まあ、アメリカに留学する予定になっていましたけれども、この牧会生活が沖縄でですね、この3年終わってから、まあ、アメリカで留学する予定だったんですね。そしたら、ある時突然ですね、教団総理がですね、ミラー君って言ってですね、マウンテンビュー日本人教会今、日本人の牧師必要としてるんだよって言われて、そうなんですかって言われてですね、まあ、ここの教会に来る道が突然、もう天から降ってきたというか、私は完全に、そのようなことを私の計画には入ってなかったんですけども、神様の計画には入ってたんだな、と思います。まあ、そして、マウンテンビューに、まあ、ここに、いろいろビザの問題やいろんなことありましたけれども、なんとかですね、去年の9月半ば、まあ、に、こちらに来させていただくことができました。まあ、本当に、今まで自分が予期しないこと、やらないって言ったことがですね、前は牧師にはならないと思ってたらですね、沖縄で牧師になって、そして、まあ、これはやらない。絶対牧師にはならないぞと思ってたのがなったりですね。まあ、本当に、面白いなと、神様、いろんなところで導かれるなって思うんです。このマウンテンビュー教会も実は私、2008年に一度ここに来たことがあったんですね。ちょうど、いつもしげさんって呼んでたけど、松枝先生がですね、サンフランシスコのバイブルワーカーしてるときに、ここで、GYC という、この、会議がですね、2008年だったと思うんですけれども、サンホゼでありました。まあ、その時にちょうどこちらに来てですね、松枝先生と知り合って、ここの教会に立ち寄ってちょうどなんか結婚披露宴をやってる時に来たのを、まあ、少し覚えてるんですけれども、まあ、ある時にですね、知り合いが、ここのドゥアート先生が、この日本語と英語喋れる牧師、僕やですね、他のサザンにいる学生に、ここに、来たらいいと思ってるんだよっていう話を誰かを通して聞いてたんですけど、いやー私は行くことないだろうなと、絶対ないだろうなって思ってたんですけれども、なんか神様面白いですね。ここに来る機会を神様が、まあ、導いて与えてくださってる。なと今では絶対にないなと思ったことも、まあ、神様の計画のうちには入っている。神様の導きの中では私絶対にないとはもうこれから言ってはいけないなと今は思っています。まあ、ここに来たタイミングもですね、ちょうどこのコロナウイルスが始まる前に来れたことも感謝だなと。少し遅れてたらこっちに引っ越しするのももしかして難しくなってたかもしれませんし、少し来れないという状況になってたかもしれません。わかりませんけれども、このように私のこれまでの歩み、神様の導き、証というものをさせていただきました。皆さんもですね、ぜひご自分の人生、いろんな山あり谷ありだと思います。私も一時期、先ほど言ったようにもう自分の信仰がもうほぼない状態の時もありました。でもその中でも神様はですね、そこにいたんだなって、神様どこにいたのって思う時も、神様すぐそこにいてずっと導いてこれたんだなって、私は本当に、感じています。このようにですね、昔から神様がずっとこう歩みを導いておられるということを私たちが振り返るときに、ああ、神様一緒にいたんだ、そして一緒にいてくださるんだという確信が強められ、私たちの先、進んでいく力が与えられると思うんです。ですから皆さんですね、もし皆さん今、どのような状況にあるかは私は分かりません。ある方はもう山のてっぺんの、もう神様と素晴らしい歩みをされている方もおられると思います。またはですね、もう今、神様どこにいるの?と心の中で叫んでおられる方もおられると思います。神様なんで?とか、神様どこ?と、その心の叫び、神様は聞いておられます。祈ってください。皆さんに挑戦いたします。 challenge, I challenge you. 日本語ではなかなか言いにくい文章ですけども、本当皆さん挑戦してください。神様に祈ってみてください。神様必ず何かしらの方法で皆さんを導かれます。今日の聖句、黙示録12章の11節。兄弟たちは、これはですね、黙示録12章のところの中で書かれている言葉ですけど、黙示録というね、この12章というのは、竜と女がこう、竜が女を攻撃するんですね、この女性を。まあ、女性は教会の象徴だと。今日はそこは深く入りませんけれども、教会の象徴として女性が出てくるんです。そして、その女性を竜、蛇、そして後でサタン、悪魔と、まあ、解説、その12章の中で、解説してるんですけども、竜、悪魔、サタンが神様の教会をもう非常に攻撃するんですね。私たちはもう本当に大層と大きな戦いの中に置かれているんです。サタンは教会を攻撃します。サタンは私たちを攻撃してきます。サタンは私たちが神様をこう見えないように、神様が感じないようにと、私たちと神様との関係の間に何かしてこう隔たりを入れようと日々努めています。そしてこの教会と女性と竜の戦いの中でこの言葉があるんですね。兄弟たち、私たちですね、教会ですね、兄弟たちは子羊、これイエスキリストの象徴です。子羊はイエスキリストですね。子羊の血、イエス様が私たちのために流された血と何ですか？彼らの証の言葉とによって、もしかして体験を思い起こしてるんですかね。神様の導き、彼らの証の言葉、神様が体験して、神様が導いておられるその言葉とによって、彼はこの竜、サタン、悪魔です。彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。子羊の血と彼らの証の言葉によって、私たち証しているでしょうか？神様体験しているでしょうか？祈っているでしょうか？神様に祈ってください。神様は今見えないんです。聖書、そうですね、聖書を読むと綺麗事ばかりではないですね。どういう意味かっていうと、いつも神様賛美しますというところもいっぱいあります。聖書の中で読むとですね、あ、神様今まで導いてくださって賛美しますと、もうダビデなどがねですね、褒めたたえれてるところもあります。でも同じダビデが、神様、神様どこにいるんですか、なんで今見えないです、聞こえないですと、心からの叫びをですね、神様に投げかけてるんです。でも大体その詩編の初めに、神様どこという質問があって、詩編の終わりになると、ああ神様は答えてくれた、神様はいてくださったという証に変わってるんですよ。すいません、マイクからあまり離れてしまうと声が聞こえなくなってしまいますね。必ず神様は答えてくださる。私たちが過去を見て、神様がどうやって導かれたかというのを見ると、私これから先歩むところ何も問題ない。エリアの話もちょっとしようかなと思ってたんですけれども、時間の関係でエリアの話はですね、また今度にしたいと思いますけれども、本当にですね、私たちを導かれる神様は、私たちが思いもよらぬ方法で、思いもよらぬところに私たちを連れてってくださいます。私の体験を少し紹介させていただきましたけれども、本当に皆さんの体験を思い考えて見返してみてください。そして今もし皆様が 暗い、悲しい、先が見えない。神様どこにいるの？というお気持ちでしたらですね、祈ってください。サタンとその天使たちは私たちを神様から引き離そうと、私たちの周りにも神様の声が聞こえないように一生懸命しますけど、私たちが祈る、これ武器です。私たちがサタンと戦うための武器ですね。神様に祈ることによって天使がですね、その暗闇を突き破って、私たちと神様を関係を、神様が悪魔とその天使たち、悪天使たちを追い払ってくれます。祈ってください。神様は必ず答えてくださいます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。